SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
4月13日土曜日午後3時、シドニーボンダイジャンクションのショッピングセンターで起きた無差別の刺殺事件は死者6名、9ヶ月の乳児を含む重軽傷者を出しました。次々と客を刺した犯人は駆けつけた警官により射殺されました。事件の起きた当時の様子です。
I was in a lunch break. I work in the Westfield food court, and
私はウェストフィールドのフードコートで働いていますが、昼休みを取っていました。私は何かを聞いて、そして何が起こっているのかを見ようとしました。多くの人があらゆる方向に逃げ惑っていました。彼らの一人に何が起こっているのか聞いたら、刃物を持った男がいると言われました。銃が発砲されたところから文字通り20メートルと離れていませんでした。そして、え、何が起こっているのとショックで分かりませんでした。そして私の心配は、主な心配はウールワースにいた人々でした。まだ30人はそこにいたはずです。目撃者の証言でした。SBS イタリアンのレポータードメニコ・ジェンティーレもそこにいました。
I was there when, I heard these three shots and,
3発の銃声を聞いたときに私はそこにいました。そしてすぐにパニックになりました。店は閉まりました。誰も指示をしてくれるわけではないので、行けるところどこにでも逃げました。私はハリスファームに逃げましたが、その時は警察はいませんでした。そこから出ることができたときに避難しましたが、そのときにたくさんの警察官や救急車を見ました。ジェンティーレでした。この恐ろしい犯行を止めたのは、偶然近くを警備していたエイミー・スコット警部補でした。目撃者の情報を追って、彼女は単独でその現場に踏み込みました。その場にいた目撃者が ABC に話したところによると、スコット警部補は、ナイフを捨てなさいと言い、そして銃を撃ちました。もし彼女が撃っていなければ、暴れまくっていた犯人によって犯行は続いていただろうとしています。この事件によって6人の死者が出ました。5人の女性と1人の男性です。ニューサウスウェールズ警察カレン・ウェブ長官が15日の ABC ブレックファストで話したところによると、犯人は男性を避けて女性子供を襲っているとしました。
Well, the videos speak for themselves, don't they? And that's certainly a line of inquiry for us. That's, it's obvious to me.
ビデオを見るとわかりますよね。これが私たちの捜査課題です。私にとって明らかです。捜査員にとっても、犯人が男性を避けて女性に焦点を当てているということに関心があります。報告でお分かりのように、5人の死者が女性です。そして、現在も入院中のほとんどが女性です。カレン・ウェブ長官でした。長官はまた、この犯人の思考状態がどのようだったかはっきり分かっていないが、犯人に近い人たちの聞き込みに時間をかけていると話しています。被害者の男性はファラズ・アームド・タヒルさんという警備員でした。30代のパキスタン男性です。被害者の女性の一人、27歳のイシュアン・チェンさんは、中国からの留学生でした。ニューサウスウェールズの警察アンソニー氏は、この海外の2人の犠牲者の家族に連絡をしていると話しています。
1人
の家族の国には、今日15日到着する予定です。2人目はまだ不明です。私たちは連絡担当官プログラムを通して、彼らの家族を支援します。彼らが必要な情報を確実に届けるようにします。アンソニー氏でした。その他の犠牲者はビクリア・ダルチアさん55歳、ドーン・シングルトンさん25歳、 ジェーン・ヤングさん47歳、アシュリー・グッドさん38歳です。グッドさんの9ヶ月の赤ちゃんは重症ですが、病院での手術後安定した状態にあります。この6人を殺した悲惨な事件の犯人はジョエル・カウキ40歳です。クイーンズランドのブリスベンからシドニーに先月引っ越してきました。彼はメンタルヘルスに問題があったとして、今回の事件はそこに原因があると警察は見ています。警察は聞き込みを行っていますが、あらゆる面から見て、特定できる動機、政治的・宗教的なイデオロギーなどは見つかっていないとしています。14日、日曜日、カウキの家族が声明を出しています。私たちの祈りはすべての犠牲者にあります。ジョエルの行動は真に恐ろしいものです。彼が起こしたことを未だ理解できていません。彼は10代の時から精神的な問題がありました。ニューサウスウェールズ警察とクイーンズランド警察と密に話しています。そして警察官が私たちの息子を射殺したことを問題としていません。なぜなら彼女は他の人を守るために彼女の仕事をしただけだからです。彼女がこのことに無事に対処できることを祈ります。としています。この事件を受け、各界から多くの賛辞、追悼が述べられています。首相は、暴力を非難する世界中のリーダーから支援のメッセージが寄せられたと話しました。バッキンガム宮殿からは、チャールズ国王とカミラ王妃から、この刺殺事件の恐怖への気持ちが表明されました。イギリスのリシ・スナク首相、ジョー・バイデンアメリカ大統領、ローマ法王も、攻撃の被害を受けた家族に支援のメッセージを送りました。アンソニー・アルバニージー首相は、ボンダイ・ジャンクションの犠牲者に対し、オーストラリア全体が追悼の意を表しているとしました。また、単独で犯人に立ち向かったエイミー・スコット警部補や、エスカレーターで犯人を通さないよう立ち向かった勇敢な男性についても、その英雄的な行動に称賛を送りました。
But the innocent people who were lost their lives, six people,
しかし命を落とした無実の人々6人の命6人ですよ。そしてその他の人々は依然として重篤な状態にあります。4人は一晩で退院できました。ですが5人が未だ入院しており、1人は重症となっています。そして私たちの心は命を失った人々の家族や友人たちに哀悼の意を表します。昨日、被害者の家族と話しましたが、彼らは失意に陥っています。アルバニージ首相でした。アルバニージ首相はまた、必要な場合はふさわしいルートでメンタルサポートを受けることが重要だと強調しています。メンタルヘルスに関するサポートをお求めの方は、ライフライン131114、またはビヨンドブルー1300224636までご連絡ください。ライフラインでは通訳サービスを使うことができます。通訳サービスが必要な方は、まず131450に電話をして、ジャパニーズプリーズと伝えましょう。SBS ニュースのストーリーをSBS 日本語放送、北田和代がお送りしました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。